皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝はあいおい日生同和損害保険常務執行役員静岡本部長の白月俊和さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。あいおい日生同和損害保険の白月です。
それではお話を伺う前に、あいおい日生同和損害保険常務執行役員静岡本部長の白月俊和さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。白月さんは昭和28年の生まれで岡山県のご出身です。関西学院大学法学部をご卒業後、同和火災海上保険に入社、支店勤務の後本社商品業務部長、横浜支店長、中部営業本部長を歴任。今年10月新会社発足にあたり静岡本部長として着任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、白月さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただ
きとんでもございません。
ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
白月さん、ご出身が岡山県の新見。
はい、そうでございます。
合併して新見になったところです。
そうでございます。
中国山地の真ん中と言っていいかどうか分かりませんけど、
中国山脈の、まさに、真ん中というところで、岡山市から北に80キロ程度入ったところだと思います。はい、
小中学校は地元に。
はい、もう地元の小学校中学校、それから高校はですね、私が住んでいるところから約25キロほど離れております、県立の高校なんですけども、そこには蒸気機関車で通学をしてたと。
デコイチですか。
そうでございます。はい、
ね、最近デコイチなくなっちゃいましたね。
そうですね。
力強さね、
はい、
そばで聞くと迫力あるんですよね。
そうですね、おっしゃる通りです。
私も何回かね、昔は東海道線も一部はそれがあったんですよね。
あ、そうですか。
戦争中は、だからデコイチ懐かしいなと思いましたけれども、
はい、
拝見しててね、非常にその何ていうかスポーツマンっていいますかね、そういう雰囲気があるんですけれども、小中学校、はい、あるいは高等学校の頃は、スポーツなんかおやりになってた。
はい、実は中学校に入りましてですね、実は母親が卓球が好きでございまして、庭に卓球台を作りましてですね、卓球と言えるかどうか分かりませんが、ピンポン遊びのようなことをずっとしておりまして、中学校に入ったら卓球部に入ろうということで入ったんですけども、なかなかラケットを握らせてもらえませんで、毎日10キロのランニングばっかしということで、ヘキヘキしておりましたところですね、私自身がちょっと背が高いこともあってですね、バスケットを担当されている先生からですね、ぜひともバスケット部に入らないかというお誘いを受けまして、卓球部を辞めましてバスケット部に入って、それから以降高校卒業するまでバスケット部に所属しておりました。
なんか大会なんか出られたんですか。大会
はですね、実は卓球の時も10キロ毎日走らされて、もう大変辛い思いをしてたんですけども バスケット部に入りましたらさらに過酷な練習が待ち受けておりましてですね、昔は水も飲まず、うさぎ跳び、それからバスケットの場合はクイックターンと言いましてですね、笛を先生が鳴らすたびに、右左にこうキックをするんですけども、それでへこたれますと担任の先生がですね竹刀を持ってですね叩かれるとこういうふうなもう過酷なあの練習をですね、積んだんですが、まあそのこともあってかですね、中学校の時に今まで、その学校では出たこともない県大会に出場することができまして、はい、もうそれはですね本当に厳しく過酷な練習だったんですけどその時県大会に出場できた時の喜びはですねやはり今でも忘れられない思い出になってますですね、
またその当時の仲間ね、
はい、
そのお付き合いなんてもあるんですよね、はい、きっとね、いやそういうのはね非常にこう将来ね人生、はい、自分の宝っていうんですかね、そういうふうになるんじゃないか、またモニュメントになる、はい、ということでしょう。それからあの大学が関西学院大学、
そうでございます。
私どもどうもあの西の方の大学の名前っていうのは覚えにくいんですよね、はい、でイメージがパッとわからないんですよね、はい、あのどこにあるんですか、名前はよく聞くんですけど、
はい、あの兵庫県の西宮市にございます。
あ、西宮ですか、はい、そうですか、あのよく知られてますよね。知られてる割にはこっちの方から行く人はあんまりないのかな。ないですよね。
あ、どうでしょうね、今も割と強いんですけれどもアメリカンフットボールが割と有名な、
いやそうかもしれませんね、はい、で大学の時はもう真面目勉強一筋と。
いえ、勉強はあまりしませんで、実を言いますとですね、私一浪して岡山からあの関西学院に入学したんですけども、昔は実家が非常に貧乏でございまして、授業料の安い国立大学以外は援助しないとこういうふうに親から言われましてですね、それで、まあ、私学を受けるときに高校の担任の先生に、相談しましたところ、ある新聞社の、 あの小学生制度というふうなものがあるのを初めて知りまして、早速小学生制度に応募しましてですね、あの大学生活が始まったということで、まあ小学生制度といいましても新聞の配達なんですね、あの朝刊夕刊の配達ですので、朝は2時ぐらいから起きましてですね、新聞が新聞社から配達してきたものに折り込みをこう、昔は手であの新聞にあのチラシを挟みましてですね、それから単車に乗って、そうですね350件ぐらいでしょうか、配達をして、ですから新聞配達が終わるのが6時半から7時半ぐらいですね、それから食事をして学校へ行って、今度はまた夕刊がありますので、はい、なかなか勉強したり遊んだりする暇がないぐらいで、そういうふうな大学生活を送っております。
まあ、大変っちゃ大変ですけど、その頃の経験っていうのは人生で多分ね、いろんなところで役に立つんでしょうね。
どうでしょうか、今役に立てるかどうか自分ではあまり実感ないんですけども、ただその中でですね、私実は小学生に応募して、最初全国で240人ぐらいがその新聞社の小学生でですね、応募して、それから全国の小学生が一堂にですね集まって、まあ出発式といいますか、そういうふうなものを新聞社がに開いていただいたんですね、滋賀の大津のホテルだったと思いますけども、そこにですね、記念公演に、今はお亡くなりになっておりますけども、将棋家の増田幸三名人がですね、公演に来ていただきまして、それが非常に私の人生にとってはですね、その時点でいろいろ考えることもあってですね、大きく、まあ、私の人生を左右した人かなと、こういうふうに思うところがございます。
なるほどね、はい。
爽やか談話室は、あいおい日生同和損害保険常務執行役員静岡本部長の白月俊和さんをお招きしております。
あの白月さん、はい、まあ、今いろいろね、あの生い立ちの話をちょっとしつこく聞いちゃったんですけれども、はい、まあ、それで大学を卒業して、はい、その同和火災会場っていうんですか、ね、はい、まあ、あのそこへ入社されたと、はい、いうことなんですけれども、勤務地としてですね、はい、最初は研修があるのかもしれませんけれども、はい、あのどんなところもあったんですかね。
はい、そうですね、あの同和火災というのはもともと関西を地盤にするあの保険会社でございましたので、研修もあの兵庫県の西宮市でですね、研修を入社前研修と入社後研修をしまして、それで入社後の研修が始まる前にですね、勤務地を張り出されてまして、それを見ましたら新潟支店の勤務を命ずって書いてあるんですね。それで、78人ぐらい、同期入社したんですけども、新潟には一人ということで、大学の時も新潟は旅行もしたことがありませんし、当時は交通の便もさほどいいところではありませんので、本当に、不安な気持ちでですね、新潟に、着任をしたのを覚えております。
要するに大学卒業までうちは離れたことはなかったと、まあ、そんなことはないか、大学はやっぱりあの西宮まで行って、
そうです、
生活するから離れたことは離れたんですね、
はい、
なるほどね、新潟、うん、まあ、あのよそから見ればいいんですけど、やっぱり雪とか寒さとかいろんな問題はあるんでしょうね。
そうですね、新潟はですね、あの着任した時は4月ですので、うん、非常にその気候もいいところで非常に住みやすいところなんですね。ところが11月の後半ぐらいになりますと、空の雲がですね、うん、だんだんとこう下に下がってきましてですね、うん、その曇りの日がずっと続くんですね。
なんか陰鬱な感じがする、
ね、そうですね、新潟の方に怒られるかもしれませんがそうこうしているうちに12月になりますと雪が降ってまいりますし、うん、割となんていうか風の強いところですので、まあ、向こうでは地吹雪といいまして、あの下からこう吹き上げるようなその雪が降ってくると、こういうふうなところでですね、4月に着任してよし頑張るぞと思ったんですけども、11、12月になりましてですね、少し、暗い気分になったのを覚えております。
なるほど、ね、はい、確かにそうでしょうね、はい、あの温暖な、ね、中国地方で生まれて、はい、いきなり新潟、まあ、新潟は新潟の良さっていうのはありますから ね、 そうですね、はい、それはいいんでしょうけど、で具体的にはですね、損保会社でその、はい、まあ、営業をやるっていうのはどういうことをやるんですか。
は
い、
損害保険会社は基本的には代理店制度という制度を持っております。ですから社員として、入社をしましてですね、どういう仕事をするかといいますと、まず代理店さんを担当して、私どもが販売する商品の指導とか、それからどのような形でお客様にご案内するかとか、そういうふうな代理店の指導というのがあの主な仕事になります。
なるほど、
はい、
まあ、考えてみるとね、まあ、私なんかも自動車保険、まあ、2人分ね、はい、とある払ってるんだけど、直接保険会社さんとの関係はないんですよね。その代理店との関係しかないんですよ。
おっしゃる通りです。
だからあの代理店がですね、今度計算してこういうふうにしましたって言うと、はい、あそうですかって言ってお金払うだけということで、なんとなく、まあ、あの身近でありながらですね、はい、あの会社っていうのはよくわからない、保険が損保会社っていうのは、そういう感じはずっと私はしてました。今でもするんですけどね。やっぱり代理店制度なんでしょうかね。
そうかもしれませんね。やはりあのお客様との直接の接点はやはり代理店さんになりますので、保険会社の顔が見えるというのは あまりあってはいけないんですけども、事故が発生したとか、うん、そういうふうな時にはですね、保険会社が直接出向いていって事故の調査をしたり、事故の相手方の方と示談交渉をしたりというふうなことになりますので、 ご契約をいただくときはなかなか顔が見えない、会社。ただもし万が一事故が起こった場合にはそこで、保険会社というふうなものを認識いただけると、こういうふうな感じではないかなと。あ、
なるほど、ね。
はい、思います。
まあ、私も何十年かね、もちろん強制保険と任意保険とあるんですけど、はい、どこと契約してるかというと全然自分自身が認識がないんですよね。代理店が持ってきたのを、はい、それ判を押すだけということで、選択の自由ってはないのかなと思ってるんだけど、別にどうしても変えるっていう理由もないもんですからね。だいたい私のいない時にこう家内のところに来てね、
はい、
じゃあこういうふうな形でって、でただ家内は判を押してお金支払うだけみたいな感じですけどね。あ、やっぱり代理店制度っていう、まあ、ワンクッションかツークッションか分かりませんけど、そういうふうなものがある。直販っていうか、会社から直接契約っていうのはないわけですよ、基本的には。
従来は、まあ、今も一部残ってるんですけども、直販制度というふうなものもございまして、直接お客様のところに伺ってですね、保険の募集をする社員という直販制度も一部残っております。ただ全体のわずかなウエイトしかありませんので、基本的には代理店さんを通じてのご契約ということです。それで今社長おっしゃいましたように、代理店さんを社長自身がですね、すごいやはり信頼されて、保険のことならこの代理店さんだというふうなイメージを多分お持ちなんではないでしょうか。
まあ、信頼っていうよりですね、何か考えたりどうのこうのっていうのはめんどくさいんですよ。だからあなた任せっていうか、そういうふうになっちゃうんですよね。でそれでもう何十年も過ぎてきたっていうわけだけど、考えてみるとやっぱりユーザー自身のここの保険会社、この保険会社で組んでくださいっていうこともあり得るんですか、それは。
そうですね、平成8年ぐらいまではですね、損害保険業界というのは独禁法の適用除外業種でございまして、ですから損害保険会社、その当時15、6社あったと思いますけども、どこの保険会社も保険料は一緒、商品内容も一緒というふうな時代がございました。その後例のビッグバンというふうなところを超えてですね、業界の垣根も低くなりましたし、保険料の自由化、商品の自由化というのが急激に進んでまいりました。そういう意味では、今は保険をこう購入される場合は自由度がすごい広まったと。選択される自由度がすごい広まったというふうに考えていただいたらいいかと思います。
あ、なるほどね、はい、そうすると自分が、まあ、知り合いがいるとか、はい、まあ、ここがイメージがいいとかいうことで、そういうふうな形で組んでくれというふうなことが言える時代になったということでしょうか。
そうですね、そういう意味では損害保険をご契約されている皆さんに、お伝えしたいのは、今の保険が本当に十分な保障を得られる内容になっているのか、あるいは自分に必要にないものまで、契約しているのではないだろうかというふうな部分もないことはございませんので、一度やはり、ご自身が加入されている保険の内容をですね、もう一度やはり診断をしていただくとか、そういうふうなことも必要になってくるというか、可能な状況になっています。
なるほどね、はい、まあ、一辺それ私も考えてみましょうかね、まあ、だからどうってことはないんですけれども、なんだか全てあなた任せっていうのもですね、まあ、人間として生きている上で ちょっとどうかなって自分でもじくじたる思いがあるもんですからね、どういうふうになって、家内に聞いてもわからないってこう言うんですよね。
私どもお客様にですね、本当に、最適な商品とですね、やはり、最優の損害サービス、こういうふうなものをご提供するということでの代理店さんのそういうふうな部分をですね、強力に指導しておりますので、 保険を購入いただける方には本当に安心して、購入いただける代理店さん、声の育成に全力を挙げているところでございます。
なるほどね、
はい、FM ハイ爽やか談話室、あいおい日生同和損害保険常務執行役員静岡本部長の白月俊和さんにお話を伺っています。
まあ、白月さん、今いろいろお話聞いて、なるほどそういうものかっていうような感じは、はい、私個人が、まあ、今まであんまり、ね、関心を持たなかったというか、お任せ、あなた任せっていうじゃなくて、もう少しね、やっぱり消費者として関心を持った方がいいんじゃないかって思い直しましたけれども、それで、まあ、いろんなところを経て、平成22年10月っていうと先月ですよね。
そうでございます。
静岡本部長ということで、はい、まあ、3支店っていうでしょうか、総合統括するという役割で、静岡のマーケットっていうのは全国的に見ると大きいんですか？
大きいマーケットです。静岡県で、まあ、お客様からいただく保険料がだいたい規模というか市場のマーケットということで見るんですけども、約2000億のマーケットが静岡一県の損害保険のマーケットというふうに認識をしております。
その2000億円というのがどれだけ大きいのかということがちょっとわからないんですけど、はい、全体としてどのくらいあるんですか？
全体としてはですね、日本全体での損害保険のマーケットは7兆円弱でございます。はい、
結構大きいんですね。はい、そうですか。でたまたま静岡へ転勤ということで、はい、なんか予想されたっていうか手を挙げたとかそういうことあるんですか？
いや、ございません。ただ3年前にですね、中部営業本部長、横浜支店長の後ですけども、中部営業本部長に着任をいたしまして、その当時は担当がですね、愛知、岐阜、三重、それから北陸3県ですね、福井、石川、富山、それと静岡を担当しておりましたので、そういう意味では赴任としては初めてなんですけども、うん、担当の県ではあったということで、まあ、そうだからといって、静岡本部長として着任するとは思ってもおりませんでした。まあ、
それはそうですね、はい、私もそう思いながらわざと来たんですけれどもね。これはサラリーマンの宿命でね、これはどうしようもないんですけど、はい、まあ、まあ、今やね、もう執行役員ということで重要なポストを占めておられるということです。拝見してて、まあ、よくこのところねお会いするんですけれども、非常にきちんとした折り目正しいっていうような感じがするんですけど、ご自身が生きていく上でですね、心がけてる、こんなことを心がけてるんだ、あるいは社員にこういうこと言ってるんだっていうようなことがあったら、一つだけちょっと。
はい、私一つ常に思ってるのは、誠実であれということをですね、常々、思っております。やはり誠実でなければですね、その相手の方とも本当に心を割った話もできないと思いますし、そういう意味ではやはり誠実というふうなところをですね、私どもの社員にもですね、言いたいと思いますし、私自身もそういう気持ちを常々持ちながら、これは仕事だけではなくてですね、お付き合いもそういう形でさせていただければなというふうにいつも思っております。
なるほど、はい。まあ、私も時にはまあ、静岡支社ですけどね、天津とか沼津じゃなくてお邪魔することはありましたけど、まあ、支店長さん以下ですね、職員の女性なんかもね、非常に礼儀正しいなって、よくしつけができている会社だなっていうような感じはしましたけどね。
いや、ありがとうございます。
やっぱり保険業そのものっていうのは商品を売るんだけど、売る根本にあるのは人なんでしょうね、きっと。
そうですね、おっしゃる通りです。私はもう一つですね、この10月に来まして、社員を集めて、話した中でですね、矜持を持って仕事に当たれというふうな話をいたしました。矜持というのはあまり聞き慣れない言葉ではないかと思いますけども、
誇りみたいなものでしょうか、
ね、そうですね、英訳すると Have a pride アズアリーダーって言いますか、プライドを常に持って、それでリーダーとしての誇りを持って、こういうふうなことではないかと思うんですね。ですから私ども合併をして、国内では業界第4位の会社なんですけども、やはりチャレンジャーに変わりはありませんし、ただチャレンジャーだけにですね、リーダーを目指して、やはり高い目線で高い目標に皆が力を合わせて、突き進むんだというふうな、やはり誇りと自覚とプライドを持ってですね、仕事をしてほしいと、こういうふうな思いを込めてですね、社員にはそういうふうな話をしました。
なるほどね。先日の新聞でちょっと拝見したんですけれども、社会貢献という意味でね、はい、浅畑の遊水地っていうのがありますね、はい、これは静岡にとってみると、静岡清水にとってみるとなかなか難しいところでありましてね、洪水が起きやすいということで、はい、そこのその何て言うんですか、清掃っていうのか、それとも外来種みたいなものをね、どうするかっていうのか、はい、なんか社員全員でだかやられたというふうなことをお聞きしたんですけど、はい、そういうこともやりな、
実は私どもの会社、これは本当に地域の皆様にですね、育てられているという強い、自覚を持っておりまして、地域密着でですね、お仕事をさせていただこうというふうなことがベースにございます。そういうふうな一つの社会貢献というふうなことからですね、10月の16日に、静岡の社員総勢80名ぐらいになったと思いますけども、NPO の浅畑遊水地を守る会という NPO の方とともにですね、外来種の除去のための草刈り活動をですね、私も一緒に行って、やってまいりました。
大変でしょ。
いえ、大変と言いますか、やはり、行くまではなかなかこう大変なんですけど、行って実際にですね、汗を流してみますと本当に、気持ちのいい、感じが残りますし、何か静岡県のためにお役に立てたなというふうな満足感はやっぱり残りますですね。
素晴らしいですね。やっぱり、本部長のね、その考え方っていうか、地域密着ね、地域貢献っていうふうなことは如実に出てるそのイベントじゃないかっていうふうに思いますけど、最後に一つ、
はい、
お酒はどうですか。
ほどほどです。
ほどほどっていうのはね、ほどほどなんでしょうけどもね、機会がありましたらまたぜひご一緒させていただきたいと、はい、
どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は、IOE日生同和損害保険常務執行役員静岡本部長の白月俊和さんを迎えしてお話を伺いました。白月さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。